ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
皆様からのお手紙おはがきです。これはですね、佐賀県佐賀市ですね、高橋さんという方でございます。3月の徹子の部屋という番組でコロッケさんと出演されておられました、
はい、
私がですね、若い頃の話や九州弁のモノマネなどとても楽しい内容でした、
はい、
この方が何気ない感想でありますが、テレビとラジオの徹也さんはイメージが違います。
おお、どう違うんだろう。
ラジオの方が魅力的です。この番組個人的に赤字でも続けてくださいっていう鋭いことをおっしゃいますね。テレビとラジオ違うんですよ。自分でも分かっております。
あ、ご自分でもそれは感じてらっしゃいます？
自覚する、
うん、
テレビっていうのはですね、番組全体の流れっていうのがあって、それが一番大事なんですよね。ラジオっていうのは自分で流れを持ってないとできない仕事で、これを喋ろうとかっていうものに向かうんですけども、テレビの場合は基本的には邪魔しないように、
まず画面を整えるっていうことが大切ってよくおっしゃいますよね、皆さん
だと思うよね。だから松本さんなんかと時事番組やるときも、私は松本さんと違うことを言うっていうんで雇われているっていうのがありありしてますんで、松本さんと意見が重ならないように、そういうもんでしょうな。
どんなタレントさんでもおっしゃるのは、うん、テレビは生放送だと、うん、あと5秒で意見まとめてとか、収録でもすごくいっぱい喋ったのに、はいはい、全部カットされてるとかでストレス溜まるから、はい、ラジオで喋る時間関係なく、うん、本当ストレス発散になるとおっしゃる方多いですよね、うん、
ちょっと好き勝手に喋りすぎる方もいらっしゃいますよねラジオでねテレビとラジオって映像音声のみっていう違いあるんですが、
はい、
根本的に違います、私はラジオの方がもしかすると魅力的かもしれません。
赤字でも
頑張ります
お願いします。
赤字なんですよ皆さんさあ次来ましたですね、松江市の方ですね、
はい、
出雲のしめ縄さんからいただいております。天皇についての熱弁誠にありがとうございました。天皇が国民に近づき話しかけたのは、私の意見ですけども昭和天皇が初めてではないでしょうか。確かにそうですね、敗戦後の日本を復興するために全国を回られたと聞いておりますと。そして、靖国神社の件ですが、戦争を起こした人間が祀られているということで、昭和天皇そして上皇も訪れておられません。これは戦争の責任というのを天皇がしっかりと背負っているということなのではないか。武田さんが切々とラジオでというのは思わず賛同します、
はい、
あの会話
泣きましたよね。
あんたと二人で泣いた
なんであんなに涙が出るんだろうなって不思議なんですけど、
本当にやっぱり上皇后の慰問を訪れられたお姿なんか見ておりますと、
はい、
涙出ちゃうよね、
はい、各国のファーストレディの方などが、うん、美智子様にお会いになると、
うん、
その空気感が素晴らしいっていう、もう本当にお会いできてよかったっておっしゃる方非常に多いんですよ、ね、
いやこんなこと言ってはのはなんですけども、この後時間が経てばわかると思うけど、上皇后の存在ってのはでかいよ、
はい、
あの別の機会で必ずお送りしますけども、美智子様がお作りになった和歌歌会始めの取り上げる気で、
はあ、
読むとわかるけどすごいね、上皇后様の文学的才能っていうのは。
あ、そうですか。
すっごいですよ。それからこの下深いこと言うな、もう皆さんもくどいかもしれませんが、内田達郎さん、
はい、
この内田達郎さんがね、古代から考えると災いをもたらした人物っていうのが死んだ後、日本はそれを神社にして拝むっていう習慣があるって話したっけ。話してないか。あの鬼のような人物として語り継がれておりますが、平将門、
はい、
それから左遷されたことを恨みに思い雷を落としたという 菅原道真、
はい、
これいずれも神様になってるんですよ。
そうですね。
日本の神社は格のごとく、そのいわゆる被害をもたらした人物でさえも神に祀って拝むことによってその霊を鎮めるという、ですから神社っていい人ばっかりじゃないん、
はい、
その人を拝みつつ二度とそのような人が出てこないように祈る、これも日本の宗教の一つなんだっていうことを中間の方に分かってもらった方がいいんではないだろうかっていうのを書いておられて、おらまあ本のページに向かって拍手喝采したよ本当に、
はい、
うまいこと言うよな先生、内田先生。さあ明日からも続々と皆さんのお手紙おはがき紹介したいと思います。こちらまで。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。採用の方には、
はい、
武田鉄矢今朝の三枚おろし特製のミニハンカチタオルをお送りいたします。
本当に粗品でございます。
そんなこと言わないでください。
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
皆様からのお手紙おはがきを紹介しております。宮崎県ですね、雨の日がいかがだったですか。大変だったですね今年の梅雨は、はい、この方が当番組聞いておられて興味をそそられたのは、腸が脳より人間の感覚を敏感に感じているという話。本当にその通りですね。うちの息子は小学校の時、学校に行きたくない朝とかはお腹の調子が悪くてトイレに何度も行っていました、うん、私が高校の時学校へ行けなくなった時、哲也さんの心が風邪をひいたらという本を読んで心が楽になりました、
はい、
あれですね、あの腸の話は相当面白かったようでございますね。ありがとうございます。それからこっちもね、お褒めの言葉、京都市西京区の勝本さんからいただいております。 KBS で朝の通勤身支度しながら手を動かして聞いております。おしゃべりな腸、とってもおかしくてユニークで、この本の著者の直感は素晴らしいと私感動しましたよ。他の本とも合わせてパート2期待しておりますという、またやりますんで、
はい、
楽しみにしといてください、はい、それから鹿児島市の方でございます。ラジオネームリラの花さん、哲也さん、かなさん、こんにちは。南日本放送で聞かせていただいております。ちょうど春先のことですけども、主人とこの番組を聞いておりましたらば、
はい、
武田さんが花瓶と紙瓶を間違えたという話をしておられまして、思わず夫婦で腹抱えて笑いこけましたと。私はかなさんの笑い声が好きだそうですっていうね、なんとなくかなかなかなって言いながら笑ってるような気がします。セミと同じですね。武田さんは 6,7 年前に心臓の手術をなさいましたね。テレビでお元気なお姿を拝見しておりますが、実は主人も心臓大動脈カイリーの大手術を行いました。5年ほど前の寒い2月のことでしたが、という執刀してくださった先生が命が助かったのは奇跡とおっしゃいましたと。主人は、ね、なんとか元気で生活しておりますということ、ようございましたですね、
はい、その後心臓はいかがですか。哲也さんもだって大きな手術だったじゃないですか。
そうね、いろんな方が心配してくださるんですけど、
はい、
2ヶ月から3ヶ月に1回定期点検を受けておりまして、異常はない。
それは何よりです。
かなちゃんほら、
その腕は何ですか。
足もすごいんだ。
何の跡ですか。
合気道。
いや私なんか まずいものでも打ってらっしゃるのかなって思うような内出血みたいな跡が、ね、合気道でそれは握られるっていう、
そう
それでそんななっちゃうんですか、
うん、やばい、思い詰めてやってるんだね皆さんね。
へ
ほらかな、わかる。これ、これ道場の先生からも言われたんだ。
はい、
こう気づく、はい、手首の、
はい、
まあ、男ですから毛が生えてるんですけど、
はい、
合気道で握るもんですから、
毛がまだら
そうそうそう、握られたとこだけ毛が生えてないんですよ。
抜けちゃうんですか。抜けるっていうか、まあ、摩擦ってことですか。
摩擦ですね。
へえ、
うん、先週あたり割と熱心にやったのよ、
はい、
3日とあげずに行ったもんだから。
じゃあ哲也さん以外の方も 内出血されてるんですか？
そうそうそう、指導者の館長先生とか、はい、若先生2代目さんとか師範代の方はみんな手首の毛がないんですよね。
へー、
それでなんか大体どのくらいの腕前か分かるんだって。
あ、毛がない方が強いってことですねそれだけ一生懸命練習もされてるっていうことですもんね、うん、
それから柔道の人はすね毛がないもんね。
それを畳に打ちつけられるから。
出足足払いっていう技があって蹴られるのよ、足首のところ。
はい。
えか大外とか小内とかで足を絡ませ る、はい、そういうのあるよ。
へ、
うん、この間も講談社を眺めたんですが、あのね、相手の腕をこう握ってくるじゃない、
はい、
あのね、講談社の人ってふわっと握るね、
うん、
あの力いっぱい握るとそこが割れちゃうんですって。
そこが割れる、
あの実力が分かるんですって。
あ、
だから相手に自分のことを教えるばっかがどこにいるか、ふわっと持つんですよって。ほ、私はあの今会長さんやられてるのかな、オリンピック関係 の、 あの山下さんっていう方が、はい、金メダル取られた頃テレビ番組であって一回だけ握手したことがありますが、
はい、
もう握手しただけで分かります。ただもんじゃないんですよ、山下っていう人の握力は。ちょっと不気味な言い方をしますが、あ、人殺せると思います。
へ
ー、握力だけで人を投げ飛ばしてもう再起不能に貶めるだけの握力を持っている。もう握力で全部伝わってきます。
へ
え。それがあったから先生の言う全部相手になんで教えるんだっていう、
は
あ、まあまあまあ今度またチャンスがあったらゆっくりそんな話をね、はい、というわけでございまして、皆様からのお手紙おはがきの方もお待ちしております。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしでお待ちしています。
お礼にというわけではございませんけども、はい、
三枚おろし特製のミニハンカチタオルをプレゼントいたします、はい、
もう見ただけで、あ、欲しくないって思うようなやつですね。
嘘
ですよ、はい、ぜひ、おはがきお手紙の方お待ちしております。
お待ちしてます。
この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
皆様からのお手紙おはがきを紹介して、おります、
はい、
これはただの偶然の一致なんですが、この方がすごく褒めてくださってるんで感謝します。長野市内の方でありますね、田畑さんという方。いやー、マントルについてのお話面白かったです。あの日本が実は2つちぎれたのがくっついたとかっていう、はい、てか真ん中にある何だったっけ、はい、あれ
フォッサマグナ、
フォッサマグナの話をしましたけども、あの時に私が地底のマグマの動きを火の鳥という形容詞をしたんでありますが、哲也さんもご存知でしょう、ガッチャマン。
ガッチャマン、ああ、
科学忍者隊ガッチャマン、
はい、
あの中にマントル計画というのが出てくるんです。
え、そうでしたっけ、
うん、そのマントル計画というのは私と同じように地下のマントルの動きを火の鳥に例えたんですって、
はい、
それで科学忍者隊が登場する空飛ぶメカが、うん、ゴッドフェニックス号。
そうです、
あ、よく知ってんの、
はい、
パワーを全開にする必殺技は科学忍法火の鳥。
そうだ、そうですそうです、
あ、そう、
はい、
主題歌にもガッチャマンの歌、命を懸けて飛び出せば科学忍法火の鳥だと出てきます。
そう言われてみれば、
だからマントルと火の鳥のイメージ、これはあのおそらく武田さんと同じ考えをタツノコプロの人たちも持ってたんじゃないかっていう、さすがっていうことなんですね。私は全然ガッチャマン知りません。
あ、そっか、
ね、私は鉄腕アトムで止まっておりますから、
はい、
でもお褒めの言葉なんで紹介してみました、
はい、
それからこれ福島県の方ですね、福島県の伊達市の方です。菅野さん、初めてお便り。先日ナウマン君フォッサマグナのシリーズがありましたが
、はい、
直後に毎月購読しているニュートン5月号に哲也さんがラジオで喋った内容をさらに深く掘り下げた内容だったのでびっくりしました。
ニュートンに、
うん、だから科学雑誌ね、
はい、
うん、そういうのビタッと偶然が一致するともう皆さんびっくりなさるんですね。これちょっと褒めすぎだと思いますが、愛知県の方です。愛知県のラジオネーム、アンドーナツ。哲也さんが以前紹介したこの世界の片隅に DVD が 町の図書館にありましたって。よかったですね、この辺でも売れてるんですな。借りてみました。哲也さんが押していただけのことあり、ほんとよかったですって、うん、ラストで子供が出てくるシーン、あれはきっと希望の象徴ですよ。ほらほら哲也さん、江戸時代の絵師伊藤若冲が京都の大火で家財産を全部になくした、その境遇にもかかわらず大阪の寺の襖に描いた蓮池、あなた見たことないでしょ。
わかんない。
これね、伊藤若冲がね、お寺の襖絵に蓮の池を描いてる、はい、それがね、冬枯れの蓮池でね、あの例の蓮をこう折ってボーボーに枯れてるんですよ。だから火事で全てをなくした若冲が絶望のあまり荒涼たる冬の蓮池を描いたんだろうってみんな思われてたんだけど、最近その絵をよく見ると真ん中に新芽をつけた蓮の茎が一本だけ描いてある。一本だけ。
そうなんだ、
うん、それを美術評論家の人が、若冲はあの一本に希望を託したんだっていう、全てが枯れ果てた蓮池でももう春に向かって準備している新芽があるっていう。哲也さんにいい映画といいお話を伺ってありがとうございましたということでですね、はい、褒めていただきましてありがとうございます。これこれ、愛媛県松山市の方でありますね。三枚おろしで若冲の話があるとすぐに松山で伊藤若冲展が開始されました。
そうなんだ。
続いて、ご老人夫婦が懸命に農業に生きる二人の桃源郷の話があった後、すぐに市内の映画館で上映が開始されました。
いや、なんか怖い、呼んでる感じしますね、
松山市は武田さんの言う通りに動いています。そんなことはない、ただの偶然の一致ですけども。まだ時間大丈夫ですか？
はい、
大丈夫。これがおかしくってさ、ですね、ラジオネーム、ラジオが手放せないお父さんからいただいております。岐阜の方ですね。いつも東海ラジオで拝聴しております。哲也さんの講釈は面白い。毎日8時48分が近づくとワクワクします。ところで、人を殺すために用いられた包丁の柄が折れていたという報道内容について、哲也さんがあそこまで言うことないじゃないかと、そんな報道知りたかねえや、で、かなさんは殺人事件の状況の凄惨さを報道としては伝えなければというようなことで二人が朝から語り合っておられました。いずれにしても報道ということについて私も深く考え込みました。追伸、
はい、
北方領土がどんどん近づいているという話。この話で私はどれほど慰められたことか。天気予報で北方領土を見るたび、何か少しずつ近づいているような気がして仕方がありま、ほら見ろ、俺だけじゃないぞ、いろんな人がな、どんどんどんどん来てますよ。エトロフもクナシにもみんな刺さりますよ、北海道に。はい、さあ皆様からのお手紙、おはがき、お待ちしております。
今お聞きの放送局か郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしでお待ちしております。
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
これはですね、ちょっと前のやつかもしれない。これ、
はい、
大阪西成区の方ですね、大岡越前のカニと書いてありますが、カナ、
はい、
ね、
はい、
花粉症苦しそうですねっていうはがきなんだ。
ということは今年の春先、
ごめんちょっと遅れました
よ、ですかね。本当にすみません
。でもね、これはあのそういう意味でなんで取り上げたかというと、
うん、
苦しそうなんで民間療法を試してみませんか、だって。
ああ
私のおすすめは、行くぞかな、
はい、
私のおすすめは奈良県大和の中部の渋柿エキス。とにかく渋柿エキスなんだ。
渋柿エキス、うん、はい、
1本1,000円、
はい、
そして和歌山の蛇腹みかん
、
うん、はい、それがすごく効くと評判ですと。
はあ、
探せば売ってるんじゃないかなというようなことが書いてあります。
蛇腹みかんっていうのはそういう名前なんですかね、お薬
だと思うよね、
サプリかなんかの、
ああ、
はい、
花粉症に、
まあ、その人のあったね お薬やサプリがあれば一番ですから。
最近な、
はい、
いろいろ試してたんだけど、漢方もやったしな。
何をよくされたいんですか？
頻尿。
頻尿ですか、はい、
はい。最近収まりつつあるんですよ。
へえ。
ところがいろいろやりすぎて何が効いてるのかわからないんですよ。
それありがちですよ。一個のものをやらないと。
そうだね。漢方をやってたんだよな。効かねえなと思ったけどずっと続けてたのよ。
はい。
だからな、長期公演博多で会った時に、
はい、
あのなんだっけ、ミツバチのロイヤルゼリー。
ロイヤルゼリー、はい。
あれの錠剤みたいなやつもらって、
ええ、
それもまあやってたんですよね。
はい。
でちょっとね、病院で薬を変えたんですよね、血圧を少し下げるために。
はい。
それと6、7月は非常に熱心に合気道に行ったんですよね。
はい。
どれかが効いたらしくてですね。
どれだか
分かんない。やったら寝るんだよ最近。
あ、いいことですね。
うん。
眠れるんですね。
そうそうそう。で、この間もう何年ぶりだろう、9時半に寝て、
はい、
5時過ぎまで寝続けるっていうのがあって、
はい、
ちょっと我ながら驚いてるんですけども、ロイヤルゼリーかなーとも思うんですけども、
分かんないですけど。
分かんないね。
はい。
青技ができるぐらい合気道もやっておりますからですね、
いい感じにこう疲れて眠りが良くなってるのかもしれないですし。
そうそうそう。もうくったくった。だって俺もう一人上の方がいらっしゃる、道場最年長の時あるもん。
あ、
もうやっぱり中学生とかがとやると元気いいな。
そうですか。
うん。でもこの季節ね、7、8月、はい、9月まで続くのかな。女房には言えないけど、練習終わって車止めて、ガリガリ君、ソーダ、ソーダ味、もう本当にうまいね。ガリガリ君ってな、本当にね、部活外の唯一の友だよね。
普通は練習終わってちょっと汗かいて生ビール一杯最高みたいな感じ。いや、
その前にガリガリ君。
ガリガリ君なんです
ね。でね、ガリガリ君ってすごいの、俺みたいなあの半分入れ歯のジジイにはね。なんでかっていうと、中村屋の小豆バー、
硬いやつ、
あれダメ、
あれ硬いんですよ。
ああ、
はい。
だけどガリガリ君はね、割れるんですよ。ね、
いい感じにサクッとね。
そうそうそうそう。あれなんですよ。まあ中村や中村でね、調子のいい時に舐めておりますけども、もう待ちきれない時あるじゃない。
そんなですか。
いや、もうさら喉の渇きってすごい。だって道場仲間って練習中一滴も水飲まないのよみんな。
へ
え。俺だけだよ、ほんと窓辺に行って水入れてんのは。
いや、飲んだ方がいいですよ水は。
いや、でもみんな平気なんだもん。
へえ。
まあ単なる愚痴になりましたけど、はい。これが当たってるかどうかは分かりませんが、
はい、
こういうおはがきが来ましたんで、栃木の方ですね、女性の方でございます。もういきなり1行目からよっぽどびっくりされたんですね、
はい、
静電気の話納得です。私前は車のドアの開け閉めでビリっていつも感じてたんです。、
はい、
それで静電気防止のキーホルダーにして大事に持ってたんですけど、いつかの冬からかビリッと全然来ないんです。
はい。
あとコピーをするときスタートボタンを押すとビリッと来るんです。それもなくなりました。今日原因が分かりました。がっかりしました。これはお話しましたっけね、あの年を取りますとね、体内で電気を起こす力がなくなって、
はい、
我々がスマートフォンなんかでもやって反応しなくなるんですよ。
科学的に証明されてることでよかったんでしたっけ。
いや、証明はされてないと思うんだけど。大竹さんの口から始まった話で、
大竹誠さんですね。
そうそうそう、はい、俺もやっぱ落ちてんじゃない、あの合気道の話だけど、合気道の出血簿が今スマートフォン形式なのよ、
はい、
あの会員番号を触り入れると、
はい、
名前が出て何日の何時間目の、あの授業を受けたのかっていうのをこう指で押すんだけど、うん、俺の後ろ必ず列ができるんだよね。なんか何回押してもさ、あれあればっかり言ってるんで、やっぱりあのちょっと静電気の量が落ちてるんでしょうね。 あ、もう一枚いけないか。もう時間切り、ごめんなさい、時間いっぱいになる。明日にしましょうね、
はい、
当番組皆様からのお手紙、おはがきお待ちしております。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞお待ちしています。
はい、素敵なお礼もございますんで、どうぞふるって、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
皆様からのお手紙、おはがきを読んでおります。決してこううぬぼれてるわけではありませんけども、狙いが当たってよかったなと思うのがあります。それはその土地土地の神社とか風景なんかをフォッサマグナとかっていうのを取り上げて、そしたらちょうどそこをこの番組聞きながら通りかかった人が日本中何人かいるとすると、あ、この風景のこと喋ってやがらっていうのはすごく感動を呼ぶんじゃないだろうかと思っておりましたら、ちゃんと反応がございましたね。
はい、
長野県上田市にお住まいの市川さん、毎朝出勤の車内で聞いております。いやー、先日の諏訪大社、
はい、
面白いのなんの。上田の方でございますから、飛びついてくださったんですね、ラジオに。長野県人にとって諏訪は昔から特別なイメージがありますよ。太古の昔、諏訪は独立していた時代があったようです。また諏訪湖には武田信玄のお墓があるという噂がありましてね、水中ソナーを使ったところ、なんと武田節、あの四つ節ですね、あれが海底の中に刻まれた何かがあるらしいんですよ。私は上田の人間なのですが、昔から肉うどんに入るお肉は馬肉でした。
そうなんだ。
うん、で何も不思議も感じなかったけど、その諏訪地方と馬を食うという関連がこの間の放送で聞けて、とっても不思議で、我がふるさとながらと書いてらっしゃいます。もっともっと追求してくださいという、これ待っててくださいね。第2第3弾がありますから、
はい、
武田さん今古代史一生懸命勉強中。ただね、本当元手がかかるんですよ皆さん。
元手、
はい、それからこれやっぱ北胎内市の方、新潟、
あの市の名前ですね、
胎内、
はい、
うん、佐藤さんからです。
胎児の胎、
そうそうそう、胎、はい、内市は旧中条町と旧黒川村が合併してできた市です。中条黒川の境に胎内川という川がありまして、名前の由来はアイヌの言葉だと聞いております、
はい、
胎内というのはアイヌの言葉で清らかな水という意味だそうで、昔胎内川は暴れ川でしたが、それを資材投げ打って静かな川にしてくれた方がおられたようです。はあ、私は胎内で針灸院をしております。生まれ育った土地です。日本で一番小さな、これも行ってみたいね、串形山脈っていう小さな山脈があるんですって、胎内っていうのはこれ女性の体のことを言ってるんじゃないかっていう説もあるんですよ、
はい、
でこれアイヌの言葉が土地名についたっていうんだったらば、似たような名前がないとおかしいんですよ。
ん、
あれ聞いたことないか、あの北海道でヒップっていうところがあるのは、
ヒップ
だと思う、
ヒップ、
うん、
あでも北海道はね、なんかノサップとか、
うん、
トマムとか、
うん、
もうアイヌから来てるんだろうなっていうの多いですもんね。
もうありますよね、
うん、
そうするとね、どこかに同じ響きの土地名があるんですよ、地形が似てるところ
は、はい、
ヒップとかっていうところがあるでしょ。これ北海道の地名なんですが、うん、別府ってあるんですよ。
おー、はい、
温泉関係の地形が似てるんじゃないかな。
へ
ー、うん、そんな風にして地形が似ていると同じような名前のところがあるという、うん、
はい、
福岡に那珂川ってありますけど、
はい、
中川は栃木だっけ、ありますね、中川っていうのが、
うーん、
ね、あれも中っていうのがきっと古代語だったんでしょうね、
はい、
ま、余計なことでありますが、この胎内についてはちょっとまたチャンスがあればと、はい
はい、
それからこの方にとりまして、これなかなか強烈だったんでしょう、バカの系譜、
はい、
もうむちゃくちゃ深く拝聴いたしました。 自虐をぶっ飛ばした平成の名曲として哲也さんは愛は勝つを挙げられていましたが、
はい、
私は牧原さんのどんな時ももバカの系譜を断ち切った一曲ではなかろうかと思います。
はい、
私は酒ではなく自分に酔うことをこの歌で覚えましたっていうね。
あ、そんな歌詞だったかな。
うん、これは1971年生まれの私は50年後の君を今と変わらず愛しているなんて当時20歳の私が夢中で歌っておりましたっていう。
そんな歌詞がありましたっけ。
これ50年後の君を今と変わらず愛してるって俺101回目で俺が言った言葉じゃねえかな。出てくんのかな、牧原さんのどんな時もに。
はい、
やがてその歌を歌うのを私はやめてしまいました。失恋をして酔いから覚めたのです。
はい、
酔いから覚めた私を救ったのは送る言葉でした。かーいい方向に持っていくな。あ、女性の方でございますね、名古屋市のね。
はいは
い、いやいや、もうなんかのお役に立てば結構でございます。そして川柳を書いて送ります。今日もまた金はたまらずゴミたまる。
はい、
私もね6月に作った俳句がありますんで。
あ、はい、お願いします。
プレバトじゃありませんが、
はい、
あれ気になるんで私も挑戦してみました。音立てぬ新聞めくり梅雨続く。
それはこう新聞紙が梅雨時で
湿
っていて、
うん、
パサッと音がしすごい上手だと思います。
これね、あの湿度の高さをね575に、
はい、素晴らしい、うん、
いろいろ手広くやっております。
はい、
というわけでございまして、皆様からのお手紙おはがきの今週でございました。お待ちしております。宛先こちらでございます。
今お聞きの放送局かまたは郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでお寄せください。
この続きまた来週のまな板の上で。